元取山の童子。昔々福岡町五井村に深さの知れぬ不思議な洞穴がありました。山のふもとの村の人たちは嫁さんをもらったり婿飯を迎えたり法事などで人が集まって食事を出す時にはこの洞穴に向かってお願いします。おら、ふもとの村の仁吉というものでございます。明日は息子の嫁取りですので前腕を十人前お貸しくだされませ。すると洞穴の奥からごわーんと声が返ってきて、それがよっしゃーと聞こえてきて、次の日朝早くに洞穴に行くと赤や黒の漆塗りのそれは見事な前途庵が置いてありました。借りたものは使った後よく洗って拭いてから次の日に元にあったところに置いてありがとうございましたと言うて戻ると、いつの間にかそれがしまわれていて、誰が貸してくれるのか見たというものは一人もおりませんでした。こうして村の人たちは祝い事や法事のたんびに前腕を借りては返しておりました。だけどね、いつの世にもずる賢い者がおるもんです。ある時麓の村の宗太という男が嫁さんをもらうのに前腕を借りました。にぎやかにお祝いも終わって前腕を返さんならんと思って一つ一つ手に取って洗っておるうちに、あんまり見事なもんで返すのが惜しくなって、こっそりと自分の蔵に隠してしまいました。催促に来る者もおらんかったから宗太は知らん顔しておりました。それからというもの、村の人たちが前腕をお貸しくだされませとお願いしても、あの見事な漆塗りの前も腕も出してもらえませんでした。わけを知らん村の人たちは一体どうしたことやと首をひねっておりました。今までたくさんの人があの前腕を借りて助かっていました。祝いの席や法事の時に欠かすことのできないものだったので、みんな残念がっていました。欲の深い宗太は前腕を自分のものにしたけれど、別に何の罪も受けませんでした。蔵に隠しておった前腕も時々出しては平気で使っておりました。ごまかしたことも忘れてしまったかのようでした。宗太は夫婦で働いて少しずつ金持ちになってきて、待望の男の子も生まれて大喜びしておりました。だけどこの子は5つになっても立って歩くことができませんでした。今に立とうわい、今に今にと待つうちにとうとうとうになってしまいました。早く立って歩いてくれんかの。夫婦の願いはそれだけでした。実りの秋が来て稲の刈り取りも終わりました。夫婦は家の土間に稲を持ち込み、もみを山と積んで俵に詰め込むのに一生懸命でした。その時息子が家の中から這い出してきて、土間に降りるともみ俵の周りで遊び始めました。と今まで立てなかった息子が俵につかまってすくっと立ち上がりました。夫婦が「あれ、立った立った!」と驚いて見ているうちに、今度はそろーりそろーりと歩き始めました。うわ、歩き出した。二度驚くうちにもっとすごいことになってきました。息子はついには俵を両手に持ったかと思うと、のしのしと歩き出しました。夫婦はびっくりするやらたまげるやら、いやこりゃどうなったもんやと腰も抜かさんばかりでした。二俵のもみ俵を抱えた息子は 土間から外へ飛び出すと、やがてどんどんどんどんどんどんどんどん走り出しました。夫婦は慌てて追いかけました。息子はどんどんどんどんどんどんどんどん走る。夫婦はハーハー言いながら追いかける。でも息子の足が速くて追いつくことができません。おーい、どこへ行くんや、待ってくれと息も絶え絶えに叫んでも、息子はどんどんどんどんどんどんどんどん山道を登っていってしまいには、前夜ワンを貸してくれた洞穴の中にすっぽり入っていってしまいました。後からハーハーを追いかけてきた夫婦は、洞穴の入り口までやってきて、中を覗いてみたけど、穴の中は真っ暗で何も見えません。息子のことが心配だけど、でも恐ろしくて中に入ってみることもできません。大事な一人息子が洞穴に入ったっきり出てこんもんやから、夫婦は途方に暮れて洞穴の入り口に突っ立っていました。すると、これでどうやら元だけは取ったぞと、洞穴の奥から童子の声やろか、うおんうおんと響いてきました。これを聞いた夫婦は、なんということや、漆塗りの禅と碗を借りて返さんかったからとゾッとしました。それにしても洞穴の主は長い年月をかけて、人の考えも及ばない方法で元を取り返すとはね。そういうことで、この洞穴のある山を元取り山というようになったということです。